高田剛と
カルロスタックンの
カバの
一つ覚え、
はい、第5回目始まりました。
ついに5回目でございますね。
前回は何ですか、最後なんかイスラムの話とか出てきました、
ね、あ、そうそう、あのイスラムの女の子って目だけしか、ね、見えないというね、はいはい、ね、
隠されるとやっぱちょっと気になるもんですか。
そうね、あれね、イスラムって面白くって、はい、あの世界にこうさ、あのアラビアからさ、インドネシアにもね、ぐらいまであるわけよ、うんうん、でさ、特にそのきつい国、はい、さっき言ったそのイランとかさ、はい、今でいうアフガニスタンとかさ、厳しくって目だけなわけよ。
それ以外にしたらダメと。
目だけ、うん、そう。で、一貫もどんだけ選択肢か、あの人ってイラン人の子もアフガニスタン人の子もめっちゃめちゃ美人なんよ。
目でかいですよね。
そうやね。で、しかも実際さ、その撮る時があるわけ、撮る時あるわけ、撮る時見たらどんだけ感動するか、だから今まで隠されとったやんか、
はいはい、
そらやっぱりマホメットはすごい人やと思うわ。
発明ですよね。
ああ、
うん。そのある種ね、化粧っていうのも隠してるじゃないですか。う
ん、はいはいはいはい、はい。
すっぴんで歩かずに、なんかこう、そういう細工とは言わないですけど、綺麗に見せる工夫をして隠してるわけで。う
ん、でもそれ好きになったらまた逆にがっくり来るときあんで。
まあほとんどがっくり。
あれ、俺もこの前あったんや、昔あってんけど、あの僕がすごいすごい好きやった女の子おったんや、ね、もう大好き大好きな女の子おって一緒アメリカまで行ったんや、好きで行ってあげたんよ、うん。ほんで、ついにベッドインの手前まで来たわけ。
ほうほう、
で結局できへんね、俺のことやから。
なんですか。
それ悲しいね。それその女の子がな、いや、そのベッドインの手前まで来て、私実は彼氏がおるねんって言われてしまうわけよ。
それはあのさっきの話の逆パターンです、
ね、悲しいやろ、うん、で、あのアメリカまで行って、うん、彼氏おるんですって言われて、もう僕この性格はできへんやんか。
まあまあ引いちゃいます。
そこがトーマスちゃうとかやな。ほんで、うん、なその時さやねんけど、その女の子はそんだけ憧れてたのに、俺その子のあのすっぴんを初めて見るわけ。その時朝までベッドで2人でこう寝てたから、くっと
よう何もしませんでしたね。
いや、その泣いたよ俺ベッドで。
シクシク
と泣いたよ、悲しい。俺もその逆に外国人、さっきも言ったよな、文豪が言ってくれたように、さっき今まで外国人に対して逆に散々そういうやらかしなきゃいけないか。バチ当たった。
やったことはこう帰ってくる。
俺が今まで散々外国でノーサンキュー言ったのが、な。
今度は向こうからノー
サンキュー。そう言われて、俺バチ当たって、俺チクチク泣いてたわけ。で、その時俺気づかへんかったんやけど、はい、その時その女の子はお化粧落としてたわけね。
ほう。
ね。
すっぴんやった。
すっぴんやったっけ、うん。それがさ、朝起きてびっくりしたのよ。
うん。
ピヨコちゃんって。
そんなに違うんですか。
可愛いねんけど、可愛いねんけど、チキンラーメンみたいな顔してんだよ、可愛いピヨコちゃんみたいな。
あれこれ誰みたいな。
ピヨコちゃん、ピヨコちゃんって可愛いねんけど、うん、今までとイメージが全然違くてすごかったわね、やっぱり。
まあ、すっぴんを見せてくれたら嬉しいみたいな。
そうそう、だからピヨコちゃんとはもういい友達やから、ね、そういう意味では。もともともういいお友達です。
全部さらけ出す、
はい。ありがたいですね。
だからその、まあ、ちょっと話戻りますけど、隠すと、はい、その陰備であるとか、
はい、
興奮するとか、そういうのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ほんで、まあ、第1回か第2回で話したと思うんですけど、うん、アメリカのポルノは、全部こう、はい、スポーツみたいな。
面白くないね。
あの、なんていうと、競技というか。
あの変な音楽とね。なんか変な、ヒャラヒャヒャヒャヒャヒャとか、音楽がかかった中で、ハァハァハァとか、ガリも大変よ。ハァウェウェーとか言うてんな。ファンキーな音楽としてこうやってやってねえか。
肉体と肉体のぶつかり合いみたいな。まあまあ、まさしくスポーツだと思うんです
けど。はいはいはいはい。
エロくないじゃないですか。
ないね。
なんかエロスっていうのは、そのイスラムの女性じゃないですけど、
うん、
隠すことによって生まれるんじゃないかみたいなことを思うんですけど。
なるほど、
そのあたりはどう思われますか。
あのね、これすごい大事な話で、はい、あの多分文豪ご存知だと思うけど、はい、今インターネット社会になってさ、
うん、
そういうのにすごくアクセスしやすくなってるでしょ。
いや、もうワンクリックですからね。
ワンクリックでどんどん画像が見えちゃうやんか。
あれね、ほんまにそうですよね。
ねえ、これ昔だってそんなこといけへんかったよ。
たっくんが中学校高校とかの時は
大変よ。
どうやってそういうポルノグラフィーを。
僕は大阪なんですけども、はい、あの当時はね、そういうの自動販売機で売ってたわけ。
僕の時代もカラオケ
ありました。自動販売機。これ自動販売機でもさ、僕ら買えないわけだ。自動販売機って大概、うん、本屋さんの横にこう自動販売機置いてあるわけよ。
はいはい、
でさ、子供お金入れないやん、本屋さんおっちゃんおるし。
うん、
ね、だから昔はよくね、公園とかにそういうの教えるわけ。それをさ、僕ら子供たちが公園でさ、人って呼んでさ、
はいはいはい、
そんな時代よ、昔は。
僕も京都の片田舎なんで、
うん、
空き地があるんですよ。はい、新興住宅街で、うん、開発される前のとこがあって、
はいはいはいはい、
そこでよく僕は虫取りをしてたんです
。虫取りな、かわいいな。
あのトカゲとか取ってトカゲを取りに行った時に、うん、なんかこう気になる本があるわけ
です。あ、本がある、うん、
雨に濡れて。
ちょっとカビカビだったな。はいはいはいはい。
でまあ、その時の友達とね、
うん、
その本を見つけて、これなんやみたいなって、
うん、
でみんなそれ見たいんですけど、
うん、
その関係上ちょっと大っぴらに見れない
そうやね。
でけしからんから、うん、あの蹴って向こうやろうやみたいになって、うん、蹴るふりしてみんなそれぞれ見てるそんな可愛らしい思い出がありますけど、
ね、あれ なぜかしらでこういうのを言ってたよ。
ありますね。
なぜか知らんけど当時公園はじゃあ公園でおっちゃん公園で捨てとったんだよ当時。
まあなんかどう何があってそうなったかは考えたくないですよね。
ほんま帰る気持ち悪いな、ね、でまあこういう捨て屋家には置いとかれへんからな、ああいうのって。
まあまあでゴミ箱とかにもなんか嫌です
よね。そうだよ、こういう捨てるんやろな、うん、昔の人は。だから昔の僕らや。
なるほどな。
まあそう考えたら今時代はもう覚醒の感があるよね。
そのね、女性器というか、うん、はい、女の人のあそこっていうのが中学ぐらいになると気になってくるわけ、
ね。どんな形してるのとかね。
どんな綺麗なんかみたいな。
なるほど、あ、イメージ、そうそうそう。
で、まあ僕の時代はですけど、うん、だいたい上の世代の兄貴とか、三つ四つ上の兄貴が誰か持ってるわけですよ。はいはい、ほんで、うんうんうん、お前の家でそれ鑑賞会しようやって言って、みんなで見て、うんうん、で、その女性器をこう目の当たりにして、
はいはいはい、
大ショックを受けるという。
いやいや、ほんと、僕もね、僕の場合はね、当時僕はボーイスカウトっていうのやってて、大阪でね。
あれ、メイソンです。
完全、あれはもう完全にメイソンの話で、これ前回で話したよ、はい。ああいうのって完全にさ、ホモとギャル、レズをじゃあ助長する団体
で、
ああいうのって。
でも問題になってます
ね。いや、あれなんて、いや、あんな軍隊もそうやねんけど、多い、この問題多くて、やっぱりヨーロッパ人ってあれ多いわ。これ第4回のネタと一緒に
ずれましたけど、は
いはい、まあほらでもテーマが一貫してるから、はい、そういう意味だね。でさ、その時にさ、やっぱりそう、あれはやっぱすごい、ボーイスカウトすごいです。やっぱ先輩、まあおっしゃる通り3つ4つ上の先輩が、俺の場合はさ、キャンプ行った時にさ、砂の上でさ、はい、先輩が形作ってこういう形や言うて。
これが女性器や
った。そう、ほんで俺ら、こんな形してるんや、向こうのガールスカウトたちはみたいな人さ、もう、もうやってたけど、ガールスカウトはこんな形してんや、ギャーハーハーとか言うて。でもさ、そういうさ、昔はさ、その兄さん、から教えてもらうとかさ、先輩に教えてもらうとかさ、そういうのがあったよね。
ありましたね。
あ、
うん、今はその縦のつながりとかがない分、うんうんうん、ネットで見れてしまうんですけど、
はいはいはいはい、
だからそれってどうなのかなって思うんですよ。
あのね、これすごい問題があってね、例えばさ、そのネットもそうやし、はい、そういういわゆる疑似恋愛がしやすいっていう環境、
まあまあ、アニメとか、
そうそうそうそう、あるいはその日本で発達してるいわゆる、まあ、水商売って言えへんな、昔からあるから、今あるその簡単なラブを売る商売、キャバクラとかもそうなのかな、はいはいはい、ああいうのお金を払うとラブが買えるっていう商売、
まあ、ちょっとこの人僕のこと好きなんじゃないかなって思わすような、う
ん、僕もともとキャバクラやってないけど大変な、実は
女の子も
女やってるやってない、女の子みんなお嬢っていうのはさ、でも大概携帯2つ3つ持っててさ、もう全部本音と嘘とかもう入り混じった世界で大変なんやんか。
ほとんどなんか嘘のような気
がする。ほとんど嘘で固めた水商売からね、うん、でまあそれは当たり前なんでお金のためにやってんねんけども、この問題っていうのはそのお客さんの男性よ、はい、ねえ、フェイクラブやからほんまの女の子の気持ちは分からんまま嘘なんていくからね。
あ、ちょっと悲しい。
そうやろ。これね、実はね、オーストラリアで、はい、オーストラリアで、スティーブ・ビダルフっていうね、この問題に深く食い込んだね、はい、学者がいてるの。で、この学者が言ってる説やねんけど、はい、この学者はね、男の子はどうしてこうなのっていう、うん、まあ、日本語の本を、まあ、日本語で翻訳されてる本なんやけど、はい、売ってて、この本にいいこと書いてあんのよ。
どんなこと書いてあ
るの？その、フェイクラブをやってると、いつまでも、はい、まあ、真実の愛がつかめないでしょ。なので、ちゃんと女の子の気持ちにアクセスできるように男の子同士のつながりをきっちりしなさいっていう。
まずそこありきやった。
そこをきっちりしなさいっていう。だからその家でさ、クリックで あそこ見てる子とかさ、そんな男の子同士のつながりもないまま女の子の世界に入っていくわけやんか。
なるほど、
ね。特に先輩後輩大事やっていうことを言ってるわけよね。
だから例えばこの子好きでアタックしました、うん、振られました、
うん、
何が悪かったんですかって先輩に聞いたら、うん、お前そのやり方はちょっとあかんねみたいな、そういうレクチャーがあってしかるべき、は
い、そうそう。で、うん、そういうのがないから今日本で起こってる DV とかな、離婚問題とかが発生するんだってのは彼の説なんやけど、
深いですね。
深い深い。で、それでね、メンズクラブってさ、男同士でそういう問題を話して、例えば家に抱えてる離婚の問題とか、嫁さんを殴っちゃうねんとかっていう問題を、話し合う団体、サークルを作りましょうっていうのを提唱してるのよ。
へ
ぇー。面白い話で、はい、日本でその方へ、ね、感動したってことだけよ。
はいはい。
大阪に。
大阪に。
おんね、うん。で、私その人仲いいねんけど、その人本読み間違えてな、あのね、大阪にね、天満にさ、天満橋にドーンセンターってあるやんか。
はい、
あ、ドーンセンターってあるやんか。まあ、これ、本当の話なんですけどね。ドーンセンターですよ。日本メンズクラブの会っていうの始めたわけよ。で、それがね、俺行ったわけよ、その団体が。当たり前や、俺もさ、一応ね、そういう、まあ、インテリゲンチャン、なんかもう、
まあ、インテリゲンチャン。
インテリゲンチャン、インテリゲンチャン、こう、そういう製氷論家みたいな目指してるから、はい、行ったわけよ、はい、最後に。ほんならさ、ちゃうかったん。ビダルフが言ってると全然。ビダルフが言ってるのは、はい、日本メンズでどうして DV とか語り合うっていうね、語り合うって言ったらちゃうかったん。ゲイクラブやって
なんかもう完全に変わってますね。
本物の意味のメンズクラブやったんか。これは参ったわ、思って。
それはそれでよかったんじゃないです
か。よかないよ。これ前の話したよ。俺、偉い漫画するとこ行ったら。
そうです、
ね。偉い漫画ね、そう言ったら面白かったわ。そういう人は皆さん、こう仮装してはんねんか。本でもそういうの歌ってるわけですよ。なんていうの、そう、自分たちのことを自己開示するために仮装しましょうっていうのがあって、はあ、やんねんけど、それ完全にみんな女装やって、おっさんの行ったら、これは参りました。
なんか、ええとこだけ撮って違うもん、
ね。違う、女装の集団やった。
それは困りましたね。
いや、ごめんなさい。で、あの、一生懸命活動してらっしゃる、この団体方いらっしゃると思うんで、はい、あの、それはそれで十分目指していらっしゃるんですけども、うん、ちょっとね、その、あの、
まあ、方向性という
か、ちょっと違うかなという。
最初の始まりとは違って
た。初めはなんか文豪も感動、そう、すごい話だな、感動したでしょ。
ええ話聞けない。
いや、そう、男同士の、あの、絆を作って、ちゃんと自己管理をして、あの、女の子を守ろうって話だったわけよ。
それが蓋を開けたら、そ
う。蓋を開けたら、なんか女装子の大会みたいな。
メンズコア。それはそれであったはいいと思うんですけど、いや、ただなんかこう、入り口が違ったんで、
違う。
あれって思った。
あれ、だから日本人ってこういうことで、そういうの間違って翻訳しちゃうよね。
ねえ、なんか誰かの意思が介入してる。
あ、違う違う。それリーダーって、リーダーって。リーダーがそう言ってて。
それはどうなんですかね。
いや、
そうです。その、たっくんがおっしゃることはすごく、なるほどなと思うんですけど、
はいはい、
結局、だから男同士のつながりで、うん、それを密にすることが、女の人を口説くのにつながるかというと、言ったらその、情報を交換するっていうこと
ですね。そうなんです、そうなんです。
一人で抱え込まないで、うん、なんでうまくいかへんのかなっていうのを客観的にアドバイスしてもらうと、
うん
う
ん、
あ、ここが自分の欠点やったんやみたいな、うん、そういう相互関係で。
そうなんです。
そういうことですよね。
そうなんです。なんか、エスヤちゃんみたいな、サンデスすんでしょ、次行けとかです。あとは、もうあの女の子が遠い星の彼方に行ってしまったんや、星の彼方って今死んだ。スター。ほんまスター街道今、バッシングが違うから、お前京都に帰って京都の女の子が河原町でナンパしとけと。こういう話やねんけどな。
もしくはだから、その釣り合う男になれと。
そうやねん。
そっちですよね。そのためには一旦別れて自分を磨く方
が。そうそう、お前、うずまさん映画村行ってね、あの、フィリピン人のあの、縦役者と縦役者になったんだ、役者な。そしてお前も役者の道行けたからさ、なんとでもなったと思うねんけどな。そう、そうじゃに相談してくれたら。
そうですよね。それをすごい表してるなと思うのが、うん、ちょっと話は戻るんですけど、
うん、
クローゼットにこもって、
あ、
そこで、
チカシトーマス。
どうやり取りしてたかというと、友達と LINE でやってるじゃないですか。なんで LINE なんかな。
そうやろ。
別に電話でもいいと思いますし、もっと言うとそこに行く前に相談せえと思うわけですよ。
う
ん、
そうやね、そうやね。
まあ、もちろん、
ね、気持ちは尖っていくけどな、どんどん。気持ちは尖ってしまうけども、うん、友達にそう、でも友達もね、結構これね、あの、やっぱさやちゃんが、まあ、殺されたのもいい、まあ、本当に気の毒なんだけど、うん、あの、痴漢者トーマスのさ、あの、痴漢者トーマスの、あの、容疑者トーマスな、うん、の友達がテレビで喋ってんねんけど、
はい、
あの、Facebook で知り合いになって、うん、で、あの、最初はそのエスヤちゃんが、他の外人の男の子に追っかけられてるのを、
う
ん、そのトーマスが相談に乗ってあげてて、うん、絡みが始まったというわけよ。
絡みです
か、ね、絡みって言うんだよ。
あっぱりこう、聞き慣れないという
か、ね。そうやろ。ということは、友達がそんな絡みなんていう日本を使うっていうことはもうすでにもう無べになるかなって話だこれ。
まあそうですね。
なあかわいそうやわ。でもさやちゃんは東京のスター街道やから、そんな京都のそんな情報はつい知らず。ああ、
まさに身分違いの。
ね、でもさ、あの、だからって言ってその友達もさ、殺す話をさ、あの LINE でなあやり取りするとか。
ま
あ、
でもいきなりね、そんな LINE で今から殺しに行くとか言われても、うん、まあ冗談やろ。
やっぱ怖いところやね。実感、受け取ったら実感ないよね、あれ。
殺しに行く人間殺しに行くとは言わないですしね。
それ
は、ちょっと送られた本も対処に困ると思うんです
けど。ね、だから警察がさ、今回の件でさ、ごてごてに回ってくるのもその辺でさ、なんか、あの、この SNS の世界っていうのは掴みにくいよね。
確かに。
ね、警察も電話しちゃって、電話しちゃうわけでしょ。ちょっと今までトーマスで SNS のやりとりがさ、実の声でさ、警察の声で留守番電話のことは怖いで。
そうですね。
ああ
確かにそれは本当に怖いです、
ね。な、それはトーマス言ってまうよな、うん、ということで、うん、あの、なんていうの、今の時代、その辺で、やっぱその、だそういう意味ではさ、あの、ドーンセンターのおっちゃん間違ってたけど。
まあでも、人のつながりはそこででき
てる。大事。そういう団体また僕ら将来作ってもいいかもしれないね。男同士とか女同士とか、そう、本、ね、真実の、こう、なんていうかな、頑張る本音の会みたいなね。
でも、蓋開けてみたらみたいな、ならなかったらいいですけ
ど。むしろ僕だけだ、みんな女装したら。彼気持ち悪いね、僕ら女装したらね。
それはダメです。
でもね、僕最近ね、あの、言われたんですけどね、
はい、
あの、俳優目指して、こう、あの、動きをこうね、やってくるということで、いろいろ頑張ってるんですよ。
俳優目指して。
俳優。僕の場合はね、あの、昔あの、北新地のディカプリオって言われた時期がありますんでね。
いつの時代ですか。
今からね、15年ぐらい前ね。
はい、ディカプリオがちょうどこう、タイタニック
に。俺たちの死のディカプリオって、あの辺のママ連中にもう、モテモテない時代があったんですけどね。
またそのディカプリオを取り戻そうと。
ディカプリオを取り戻そうと。今日ね、文豪から実は私皆さんね、あの、非常に教えをいただきましてね、はいはい、あの、物を取ったりするとき左腕で取れってね。
そう、利き手の逆を使えという。
それ素晴らしい。
アルパチーノとかが
やってんねやってんね。なんで僕ね、あの、先輩のあの、バリの大富豪の丸尾さんという人も、
はいはい、
右手のくせにタバコ吸うときは全部左手
を使う。さすがですね。
持てる。いや
もう、すでにそれを知ってい
たという。分かっとるね。やっぱ、ああいう人すごいな。俺、あの人って多分、昔あらさ、夢を叶える像のさ、ガネーシャやと思うんだよな。タバコも一緒やし、まあ、ラッキーストライクやしさ、喋、うん、りも一緒やし、おいーいって言ったからな。
はい、
お前何言うてんの て、はい、な、それも文豪の好きなあのね、なんとか師匠という落語家の人と同じ喋り方だけど。
ああ、なるほど。最後させていただいて。
おい、山本、って。
まあ、あのね、ハスキーのかすれ声っていうのは。
お前、これやばいやん。何を言うてんねや。
ほんならもう。タックもそのかすれ声でいかがった
らいい。あのまね、あの、エスス決勝の前ですけど、お前、言うて、何を言うてんねや、言うて、ね、あの声でね、やったらモテるのかもしれない。モテはんでしょ。
モテます。エ
スス介さん。
やっぱりその、モテるには理由があるっていうことです、
ね。あれね、男前、決して男前というわけじゃないやんか。
まあまあまあ、そんなルックスが抜群に優れてるっていうわけではない。
ね
え。ただまあ、あの、セクシーではあると思います。
あの声が。ほな僕もちょっとこの声やめて、今からこれが、私、山本拓で、ね、は
ぁはぁはぁ、みたいな。もう次回からその声で
言う。ええ、そうね、この声でお前、どえぇ、言うてね。
なるほど。皆さんもモテる男を目指して、
はい。
こう仕草から、
はい。
聞き手から、
聞き手から
やらせて。人生をこう意識して、
はい。
やっていったらもうストーカーみたいなことにならない。
ならないです。自分を磨いて、はい、よりね、幸せなカップルになっていただきたいですね。
そうですね。
うん。
はい。では、まあ今回はこの辺りで失礼したいと思います。
ありがとうございました。
はい。さよなら。
さよなら。